ヨハネによる福音書13章34節、私は新しい戒めをあなた方に与える。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。互いに愛し合うならば、それによってあなた方が私の弟子であることをすべてのものが認めるであろう。それでは、島田先生より愛の力というテーマでメッセージをいただきます。よろしくお願いいたします。
はい、こんばんは。もう賛美でも満たされちゃいましたよね。本当に皆さんがそのテーマに沿って、精霊の力、あなたを変える力、そして、今日は愛の力ということで、今日は愛の、神の愛の賛美を選んでくださって、本当にしてくださったことを感謝します。もう賛美だけで十分で、じゃあ祈りましょう、終わりましょうって言ったら、いかにメッセンジャーが楽ですよねでも本当に素晴らしいなと思います。賛美は私たちの力であることを嬉しく思いますね。皆さん疲れてませんか？大丈夫ですね。ここはですね、いろんな方々がいらっしゃるんですね。昨日は黒人の方々がいらっしゃって、中国の方々、韓国の方々もいらっしゃっているのかな、ね。まあ、そういう形でですね、皆さんここでは、中国語できる方もいらっしゃるかもしれません。韓国語できる方もいらっしゃるかもしれませんけれども、私も少しできるんですよ、ね。スペイン語できますね。大橋さんね、すごいです ね。スペイン語はできないんですけれども、でも何ができるかと言いますと、ちょっとした単語だけを言えるんですよ。これ習ったものですけれども、サンドイッチのことをなんか韓国語でこう言うんだというふうに習ったんですね。知ってます？知ってます？ね、こう言うんですらしいんですよ。知ってます人いる？パンにハム挟むにだ。違う？ね、パンにハム挟むにだ。ね、おとちゃんもね、お母さんに似てるでしょ？ね。母親に似てるっていう子をどのように言うかと言いますと、母さんにだ。ねえ、それを私聞いたらね、すごいな、ほらね、はいって言うでしょ。ねえ、あなたのこと言ってるのよ。ねえ。だから何かいいことないかなと思って考えたんですよ。ね、金銭的な援助を言えるために、なんか言いまして、今ちょっとおかしいですよというふうに、はいはい、メッセージを鳴らしていますね。いいですよ、私が語る前に、ね、どうぞ語らしめてく、語ってください。はい、何言ってたっけ。あ、そう、金銭的な援助を得る韓国語、何だか知ってます？これなんですよ、金稼よう。それね、私ね、このようにね、礼拝で言ったんですよ。すごいですね、簡単なんですねって真に受けた人がいて、ね、知ってる知ってる、ね、援助欲しい時に金貸せよって言ったらね、金、韓国だってっていうね、そのおばあちゃんがいたんですけども、私はだからあまりね、おばあちゃんがいるところには冗談言わないようにしてるんですけれども、と言いながらフレンチも知ってますよって言ったんですよね。フレンチのことをですね、フレンチでタコのことを何というかというとね、オクタパスね、アシャポンなんてちょっと間が置いて笑いましたねお百姓さんのことを何というか知ってます？おー、イエス。はい、ちょっと おっしゃってください。ほら、モンペテコアなんてね、よく知ってますね。まあ、そういうのを若者たちに言うとポカーンとしながら、ね、聞いてるんですけれども、でも本当にいろんな言葉があります。国民の冗談ですから、どうぞ使わないでください、真に受けないでください。でもメッセージは真に受けてくださればと思っておりますので、よろしくお願いいたします。まあ、金曜日に話したことはね、どういう話だったんですかと私聞かれたんですよ、ね。昨日の夜と今日話して、金曜日は何を話したんですかね、 その前に、今朝のちょっと復習しますけれども、ね、今朝はどういうことを話したかと言いますと、礼拝で、こういうことを話しましてね、過去、現在、過去は、本当にイエス様を知らないとこういう過去、人生観を持っているということですけれども、ちょっと見ましょうか。過去を思えば恨みつらみ、ね、現在を思うと不平不満、将来を考えると不安、絶望、これが本当にね、世の中の人たちなんですよ、ね、ですから、谷垣さんとも話したら、日本人の方々とね、ゴルフをいろんなコーディネートしてるらしいんですけども、いろんなネガティブな考えがいっぱい持ってるんですよ、ね、ゴルフしながら喜んでない、楽しんでない、アメリカ人は楽しんでるって言うんですよ。 OB 出してもね、ハハハって笑うけども、日本人はもう真面目に真剣で、俺が悪いんだっていうのをもう否定的に考えちゃう、ね、ですからいつもこういう人生観を持ってるんですよ。でも私は主にあってどのように変えられていくかというと、このように変えられていきます。主にあっていきましょう。過去を思えば感謝感激、現在を思うと平安喜び、将来を考えると希望確信でしょ。これ御言葉の約束なんですよ、ね、本当に主にあってですよ。主にあって過去を思えば感謝感激、ね、うちの家内も明かしましたよね。私は本当に愛されてなかった、でもそれによって神様の愛を感じた、癒されていった、神様知らなかったらいつも母親を呪ってますよ、ある意味で、ね、祖母厳しい、なんであのおばあちゃん大嫌いだったわなんて言うかもしれませんね。今はそんなこと言いませんよ。主にあって過去を思えば感謝感激、現在を思うと平安喜び、主によって本当に救われている喜び、今ですよ、ね、私は将来を考えると、もちろん老後のことを心配でありますけれども、神様に委ね切ることができるでしょ？ね。そして私は確信を持ってますよ。揺るぎない確信、永遠の命、主にあって与えられているんですよ。エメンでしょ？ですから私は、どんな境遇の中にあっても、その確信は決して私が取り去ることのできないものですよ。ね。これが神様私に与えてくださっている確信ですから、将来を考えると希望確信、ね、これがこの午前中でしたね。金曜日に何を話したかと言いますと、ね、何だったっけですね、私の友人に、あの赤いトラックくださった方いるでしょ。午前中見たいですよね、あの大きなモンスタートラックね、彼らが日本に帰りました。そして日本でいろんな伝道をね、もう市の教育委員会に掛け合ってそこに入り込んで伝道しにできたんですよ、ね、そしてマーチ11の後に奥さんがちょっと体調悪くして検査したらリンパがんのステージ4末期がん、これが5年ですが2011年ですから、あの後ですからね、もう7年ですよ、末期がん、ね、彼女はキモセラピーしたんですけども、抗がん剤やったんですけども途中でもうやめちゃって、もう耐えられない、できない、ね、そしてある野菜スープを、ハーバード式野菜スープというのがあるんですよ。アサブクリニックの高橋先生というのがハーバードに留学して、そこで一番免疫肯定力を高めるものは何だろうかということで、キャベツ、人参、かぼちゃ、もう一つ、玉ねぎを、この4つ、ね、沸騰させて、そしてあと20分間弱火で、ことことことこと何も塩、胡椒入れない。ね。あとで聞きたい方は、うちの家内に聞いてください。それをね、飲み始めたら白血球が正常になったんです。がん細胞があるにもかかわらず、ね、その白血球が正常になって、もうしなくていいという、 今も元気ですよ。二人ともウィンドサーファーでしたけれども、ね、今度スタンディングパドルサーファー、さあ、SUP ですね、スタンディングスタンドアップパドルという、皆さん知ってます？この選手なんですよ。大会に出ては奥さんはリンパがんを患っていながら いつも優勝してました。すごいでしょ？ガンステージ4と言われたかですよ。ご主人も、もう彼はプロのウィンドサーファーでしたけども、そこに乗り換えていろんな大会に行って優勝する。そこで自分たちの証をするんですよ。ね。奥さんも1位か2位なんですよ。すごいなぁ。あまりね、奥さんはね、運動神経良さそうではないと思ったんですけども、しっかり練習してね、やるんですよ。へぇ、すごいね、今日もね、優勝したんですよって電話が来る。ああ、そう、何人出たのって2人。60歳以上が2人。年齢層があるそうです。で、そこでいつも優勝するってね。ね。これが野菜スープですよ。出ます次。これ、あ、これですね。あ、これが野菜スープですよ。ね。戻りましょう。大体、これな、これすごいでしょ？これ日本人にね、これ食べたい人ったらみんな若い人、食べたいって言うんですよ。ね。もう私たち、お年寄りと言いませんけれども、年配の方々は、No, thank you でしょ？どうして？こんなの食べたら何になります？ハートアタックですよね。このラスベガスでこれ売ってるんですよ。この名前なんていうか知ってます？ハートアタックバーガー。本当に。ね。ハートアタックバーガー、それで食べてね、亡くなった人。だからちゃんとね、訴えませんと書くそうでありますけれども。ね、そして、ね、これ野菜スープですよね。これを彼らは飲んで、私もこれをね、もうその人たちからいいですよって本も送ってもらって、ずっと私たちも飲んでるんですよ。もう一つあるんです。彼らが取ってるのは何かと言いますと、ガーリック、黒ニンニクです。黒ニンニク。ね。出ましたね、これ。これをね、私ね、金曜日に話したんですよ。そしたら皆さんね、おもむろに携帯を出してね、私を撮るかと思ったらね、この写真ばっかり撮るんですよ。みんなね、健康にはやっぱしね、興味があるんですよね。ね、健康のためなら死んでもいいっていう健康オタクの人いますけども。ね。これは2週間、私も作ってます。うちの家内が。私が作ってね、うちの家内が作ってるんですよ。ね。専用の、この、ライスクッカー炊飯器を用いてるんですよ。そうじゃないともう匂いがすごいですからね、くっつきますからね。2週間保温の状態でやると自然にこうなります。ね。でも家の中でやっちゃうと家の中がもうガーリックの匂いで充満しますから外に置いてください。もしかしたら隣近所からクレームが出るかもしれませんけれども、ね。でもできます。ね。これも10倍効用があるそうです。普通のガーリックより。ね。すごいでしょ？ですから、この人は、それを本当に飲んで、今正常です。でも、それを飲まなかったご主人、ね、俺はこんなのいらないよって飲まなかったそうです。今、今年脳腫瘍を患って、手術しました。ね。この殿池さん。でも、本当にみんなに祈って、今、車椅子と言われていたけれども、自分で剣、杖なしで静岡からそして東京まで診察に来てお医者さんがびっくりしてたそうです。まだトリートメントの中にありますけども、今度私たち、今月末に日本に行きましてその方々とも会いますけれども、でも私たちは今朝も言いましたけども金曜日も私たちの人間というのは行きましょう。あ、これですね。全人格の健康。私たちにとって健康なのはね、ホリスティックヘルシーって言って、食事、何を食べるか、そして睡眠ってとても大切です。ね、いろんな私が思い煩うと、この睡眠障害になります。ね、神様に委ねていくことの大切さ、そしてエクササイズ、運動、今日もゴルフじゃなくてテニスしましたね。ね、皆さん上手でしたね。ね、そして、便通ですよね。これとても大切です。毒素を出すんですよ。ね、そういうふうに私大切です。でも、これが普通の世の中のこの会食、会水、会運、会弁と言うんでしょうね。でも私たちにとってもっと大切な何かと言いますと信仰なんですよ。ね。次ですね。これがフォールスティックヘルスなんですよ。信仰型です。なぜならば私たち人間は今朝も見ましたけれども、この肉、魂、霊。行きましょう。ね。見言葉出ますか？これですよ。肉体、魂、霊、スピリット。ね。私はそういう存在であるということですよ。ですから、全人格的な本当に救い、あなたの信仰があなたを救ったんですよ、とイエス様はそこを言いたかったんです。ただ、癒されただけではない。 あなたの信仰があなたを全体を本当に救ったんですよ。健康でありなさいと言いました。ね。ですから私は本当にこのスプリットがね、もう大切であることを覚えていきたいと思いますね。そして今日の、行きましょう。ね、メッセージは、昨日は聖霊に満たされることでした。神に喜ぶために一番何をしたらいいのか。神様の命令を守ること。ね、それは、まず聖霊に満たされること。イエス様は聖霊に満たされなさいと言いました。ね、Receive the Holy Spirit と言いました。そして2番目は今日は互いに愛し合うことです。私が本当に主に喜ぶために何が大切なのか。神様の掟を守ることですよ。そうでしょ？イエス様は十字架にかかる前夜、弟子たちを集めて席別メッセージをします。ね。それがあのヨハネ福音書の13章、14章、15章です。16章まで続きます。ね、13章から16章までがイエス様が十字架にかかる前夜にメッセージしたものであります。17章はイエス様のお祈りです。ね。その席別メッセージでイエス様は何度も何度も互いに愛し合いなさいと言うんですよ。そしてヨハネは手紙の中にもそのことをまた繰り返し繰り返し何度も語るんです。今日はそれを見ていきたいと思いますけれども、先ほど司会者に読んでいただきました、ヨハネの13章の30、行きましょう。4節。あなた方に新しい掟を与える。ね、I new commandment I give to you。新しい掟をあなた方に与える。それは何かと言いますと、互いに愛し合いなさい。Love one another.ね、それも私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい、ね、もうそれだけで十分だと思いますけれども、また15章で15章の12節でこういうわけですよ。私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさい。これが私の掟である。もう十分ですよね。一回のそういうメッセージの中でイエスもそのようにして語りね、これが私の掟である互いに愛し合いなさい。そしてまた、その15章の次のその17節でもこう書いてます。ね。互いに愛し合いなさい。これが私の命令。ね。神様を愛するってことは、神様の掟を守る。神様の命令なんですよ。イエス様の命令なんですよ。イエス様に喜ばれたのにどうしたらいいんだろうか。ね。イエス様が私を愛したように、私も互いをに愛し合うということであります。でも、そのようにイエス様はね、何度もくどくど言ってることはどういうことですか？私たちは互いに愛し合うことが難しいということですよ。そうでしょ？救われていながらも、互いに愛し合うことが難しいからイエス様は何度も繰り返し、ヨハネはまたそれを私たちに語っているわけですよね。じゃあ、ただ命令で終わるかというとそうじゃない。本当に私たちに、じゃあどのように愛するとは何なのか、どのようにして愛していけばということもイエス様は言うわけですよ。ね。私が互いに愛し合うならば、イエス様は私の祈りを聞いてくださると書いてます。第一ヨハネの3章の22節にこう書いてます。ね、神に願うことは何でも叶えられます。これすごいでしょ？本当？これもうご利益宗教ったらもう飛びつきますよね。ね、何でも叶えるのよかったって言ってね。でも、私たちが神の掟を守り、御心にかなうことを行っているからです。ですよ。ね。神の掟を守り、御心にかなうことを行っているからです。23節はこう書いてます。この掟とは、神の子、イエス・キリストの名を信じ、この方が私たちに命じられたように、この方、イエス・キリストが私たちに命じられたように、互いに愛し合うことです。この掟とは何なのか、このイエス様が命じられたように互いに愛し合うことなんですよということであります、ね、本当にいろんな夫婦があると思いますよね。もう燃えるような恋愛をした夫婦があれから3年、あれから5年、あれから10年となっていろんな軋轢を生んだりしますよね。サラリーマン川柳にこういう、一番20世紀で一 番21世紀に残したい川柳は何かということを皆さんで投票したそうです。一番21世紀に残したい川柳はこれですというのがこの歌が選ばれたそうです。プロポーズ、あの日に帰って断りたい一番それを残したいね。えご主人も思っているならば奥さんはもっと思っているかもしれませんね。ね、プロポーズ、あの日に帰って断りたい。もっと言いましょうか、ね、こういう歌があるんですよ。耐えてきた、そういう妻に耐えてきたって ね, ね、本当に耐えてきた、そういう妻に耐えて、もうそこにもうね、夫婦のいろんなね、圧力を感じますけれども、私は本当に互いに愛し合うことの大切さを覚えていきたい、ね、どうぞ皆さん自分のスパウス、配慮を大切にしてください、ね、まずそこから始まると思います。親子の関係から始まると思います、ね、これが私の命令なんですよということが書いてあります。そして愛する理由というのは、先ほども何度も私は賛美しました、この第一ヨハネの4章の中にこう書いています。7節8節に、愛する者たち、互いに愛し合いましょう。愛は神から出るもので、愛する者は皆神から生まれ神を知っているからです、ね、愛は神から出るんですよ、ね、本当に神様から、私が愛することによって神の愛を知るんですよ、経験するんですよ。そして8節に、愛することのないものは神を知りません。神は愛だからです、ね、というんですよ。愛することは本当に神は知らない。私はだから愛し合うべきですよという理由が11節に書いてます、ね、行きましょう。あ、そのまま行きましょう。神は一人子を世にお使わしになりました。その方によって私が生きるようになるためです。ここに神の愛が私たちに後に示されました。イエス様の愛によって神の愛が示されたんですよ。神であるお方が私たちのために来られ、そして本当に命を捨ててくださった。私たちを救うためですよ。そうでしょ。私は自分たちのその全てを私たちはある意味で分かりますよね。でもイエス様もそれを全てご存知なんですよ。そういう私たちを愛し、そういう私たちのに命を捨ててくださったんですよ。これが神の愛です。私はね、この神のあなたのためにイエス様死んだんですよって言われてもね、ピンとこなかった。だって2000年前の出来事がなんで2000年後に生きてる私と関係あるのと私は思ったんですよ。そうでしょ、ね、あの2000年前、まだ縄文時代も始まってないようなそういう時代かもしれない。なんで私と関係あるのと思った。でもある時ね、イエス様が、ああ神様だったら、神様は永遠なお方だ、そのお方が死んだということは、その救いというのは永遠に効力を発するんだ。その時に、今日イエス様を信じませんかって言った時に、私は知らないで手を挙げてましたね。これがマントハーマン収容権の中でした、ね。神様が本当にこのようなもののために全てをご存知であるお方が、私を愛してくださった皆さんを愛したんですよ。皆さんのために命を捨てた人はいます？誰もいません。イエス様捨ててくださったんですよ、ね、初めに神が、ね、私を愛してくださった。ですから10節、私が神を愛したのではなく、神が私を愛して私の罪を償う生き贄として御子をお使わしになりました。ここに愛があります、ね、ここに愛があるのであります。イエス様が本当に私たちのに使わされた。あのイエス様は叫ぶんですよ。エリエリレマサバクタニ、ね、我が神我が神、なんで私を見捨てるんですか。一体だった、永遠に一つだった、その御子イエスが私たち全人類の罪を背負って断罪されなきゃいけなかったんですよ、ね、ですからこの今までかつて経験したことのない、エリエリレマサバクタニというふうに叫ばれたんですよ。私たちの罪のためにイエス様は断罪された。ここに愛があるのであります。これはただ物語ではない、 本当に実話で私たちのために、ですから私たちは自分のためであると同時に私の周りにいる人たちのためにもイエス様は死んでくださったんですよ。そうでしょ。どんな悪い人であろうとも、ここに来たかどうか分かりませんけど、私たちの教会に新道、先生がいらっしゃいました。元ヤクザですよ。彼はこの刑務所で聖書を通して神の愛に触れるんですよ、ね、神の御心は悪い人が滅びることではなく、彼らが悔い改めて立ち返るのを私は願うという、あのエゼキエル書から彼は捕らえられてイエス様を信じたんですよ、ね、そのように主は変えてくださるんですよ。そして11節に、愛する者たち、神がこのように私を愛されたのですから、私も互いに愛し合うべきです。そこに理由があるんです。本当に主が私のために命を捨ててくださったがゆえに、私も愛する者へと変えられていくんですよということを、ここに書いてあることを覚えてください。イエス様の例え話でね、放蕩息子の例え話があるでしょ？弟が、もうこんなね、いつもマンネリ化した人生嫌だ。ね、とにかくもう街へ行ってね、自分の好き勝手なことをしたい。遊びたい。ですから意を決してお父さんのところに、お父さん、私がもらうべき財産をお父さんが死んでからではなく今ください。って言うんですよ。イエス様もその例え話ですぐ財産をあげるんですよ。なんというお父さんでしょうね。ね、そしたら彼は大喜びでいただいた財産を持って、そしてそれを本当に湯水のように使い果たすんですよ。ね、お金があるときはいろんな友達も寄ってきたでしょう。でもすっからかんになったら友達もいなくなり、食べるのに窮したと書いてます。そして豚飼いの汚れた、そういう仕事だと言われてた豚飼いに雇われてイエサをやるような、それもこのイエサが食べたくなるほど彼は落ちぶれたんですよ。その時に彼は、私の父の家には雇い人がたくさんいる。もう自分は息子と呼ばれる資格なんかない。雇い人の人に雇ってもらおうと言って意を決してまた自分の実家に帰っていくでしょ。その後、もう行く時にはね、いろんな綺麗な洋服をね、いろんなものを持って行ったでしょうね。でも帰ってくる時にはもう見る姿ももう落ちぶれて、そして弱々しく帰ってきたでしょうね。でもお父さんは彼を見てどう言いました？どの面下げてきたんだ、とっとと帰れ、お前も俺の息子なんかではないとイエス様はその例え話で言わない。こう書いてあるでしょ。いきましょう。そして彼はそこをた父親の元に行った。ところがまだ遠く離れていたのに、父親は息子を見つけて哀れに思い、走り寄って首を抱き切腹した。これが神様の私たちに対する愛なんですよ。お前はどの面下げてきた、今更とおっしゃらない。本当にこの息子がその悔い改めて本心に立ち返って神様に向かっていた時に、主は彼を抱きしめた。リペントというのはメタノイアという義手語です、ね、それは思考考えを変えるという意味です。もっと言うのは方向転換するという意味です。自分の生き方を神様に向かって歩むということです。彼は自分の生き方よりも本当に父のもとに目を向けて歩んでいった。本心に立ち返った。神様は本当に悔い改めのものを抱きしめるんですよ、ね、よく帰ってきた、ね、死んでいたのに生き返り、ね、失っていたのに見つかったのだからとイエス様はおっしゃる、ね、そのように神様は無条件の愛でもって、ちょっと待ってよ、少しあなたのお前の様子を見てから、ね、それから受け入れようとおっしゃってない。そうでしょ、ね、もう一度契約書、じゃあ本当に契約書書いてとかね、言わない。彼が本当に立ち返ったら無条件で受け入れてくださった。これが神様の愛ですよ。私はその愛を実践するものでありたい。第一ヨハネの4章の20節にこう書いてます。神を愛していると言いながら、兄弟を憎む者がいれば、それは偽り者です。目に見える兄弟を愛さない者、愛さない者は、目に見えない神を愛することができません。厳しいですね。ね。私は本当に神を愛しているというんだから、もし、兄弟を憎んでいるならば、偽り者と言われるんですよ。私が、日本で牧会伝道してた時に、 本当に小さな小さな教会でした、ね、そこに中学生たちがたくさん集まって、土曜日にこのクリスマスを前にした、ジュニアのクリスマスを持ちました。カレーライスを食べて、そしてこの集会をしました。そこに一人の、初老と言いましょうかね、60前の方が来まして、すいません私も入っていいですかって言うんですよ、ね、ジュニアのクリスマス会ですけど、私はもうそういう人は絶対断りません。ああどうぞどうぞってね。そしてそこで、私はイエス様は私たちのために死んだんですよ、本当にイエス様を信じるならばね、私の罪が許されるんですよ、みんなイエス様を信じよう、今日イエス様を信じたいと手を挙げてくださいって言ったら、中学生たちはお互い見ながら手を挙げないんですけれども、あの初老の男性がこう挙げるんですよ。 OK、 じゃあ私と祈りましょうと言って、祈ってイエス様を信じますってね、信じたんですよ。じゃあ明日日曜日だからね、教会いらっしゃいって言いました。そしたら彼はもじもじしてるんですよ。いや実はね、3日間食べてないんですよって。ああそう、じゃあちょうどカレーライスがあった、ね、食べなさいって食べて、ね、そしてじゃあ明日いらっしゃったら、またもじもじしてるんですよ。どうしたのって聞いたら、いや住むところがないんですよ、実は不老者だったんですよ、今で言うならホームレスですよ、ね、どこで住んでたのって言ったら、いやいろんな、ね、自動車を、ね、開けて、鍵の開いてるところにはもう入って、ね、寝てたりね、そういうの着たり寝たりしてっていう形でいたんですよ。私はその時に、私たちは本当に小さな教会で貸し屋を借りていました。小さな小さな貸し屋。そこに私たちには子供が1歳のね、お父ちゃんみたいな1歳の子と、2歳の双子、ね、3歳の女の子。すごいでしょ ?1 歳、2歳、2歳を双子、ね、いたんですよ。ですから私はうちの家内に何も言わないで、ああ、そう、住むとこない。じゃあうちに来い。って言ってしまったんです。それからうちで彼は一緒に寝るようになった、ね、そして仕事ないから、じゃあ仕事を探そう。いや先生、私は前科者ですから、どこも雇ってくれませんよ。どういう前科者なの聞いたら、無銭飲食、いろんなとこ行ってはお金ないけども食べて、そこで捕まってっていう、これを繰り返していたそうです。ね、私は前科者、どこも雇ってくれません。あ、そう、とにかくでも行こうということで、セブンイレブンに卸しているわらび屋というお弁当屋さんが、私たちそれがの方 にありましたから、そこに私が連れて行って、私がある意味で、保護者かな、責任、彼の責任を取りますというのを書いて、やったらいいですよ、雇りますよと言って、ね、そして雇われた。でも夜のシフト、10時から5時まで、ね、彼はもう喜んでましたね。送り迎えのバスが来るんですよ。そして喜んで行って、喜んで働いておりました。でも彼はね、アル中だったんですよ、ね、自分が本当にアルコールで失敗してってね。彼は秋田の出身で、秋田大学出て音大まで出てるんですよ。武蔵野音大声楽科出て、そして高校の教員をしたんですけれども、酒のせいで問題を起こし懲戒免職になったんですよ。ですからもう声も潰れちゃって、そういうね、技術ないですから、もう何も仕事はないんです。ですからもうそのようにね、一労務者みたいな三夜をかけ、ね、いろんなところで、忍法をしながら、そして木更津にたどり着いたんです、ね。まあ、そういう中で彼は仕事を見つけ、私はもう酒を読めます先生って言ってね、働き始めた。彼がだいたい5時半頃来る。そしてうちの家内は6時には彼が迎えて朝食できるようにセッティングして、私たちは全員家族教会に引き上げて彼が寝れるようにしたんですよ。これがだいたい3週間ぐらい続いたかな、ね、でもその時に、その間にね、2週間後にね、働いて給料もらったんですよ。先生、給料もらいました、給料取りに行きましょう、 OK って言って、私が一緒に彼を連れて行った。そしてそこに着いたんですけども、なかなか出てこない、帰ってこない。どうしたんだろうと思って、私が行こうと思ったら、向こうからね、もうニコニコ笑いながらね、帰ってくるんですよ。でもちょっと見たらね、顔が赤い、ね、給料を取ったらみんなでちょっと乾杯しようということで、ワンカップ大関を飲んじゃった。それからもうすぐフラッシュバックですよ、ね、ですから少しお金ありますから、じゃあ今 仕事行ってきますと言って10時頃出てくるんですけども、仕事行かないで飲み屋に行った、ね、そこで酔いつぶれて、どうしようもなくも酔いつぶれて、そして青年たちが見つけて電話来る。志村先生、名前言いましょう、門馬さんが酔いつぶれてますってね、酒屋の前でって言って、私は彼を夜中連れに行って、そして彼はね、もう飲むとね、もう下のあれがねできないんですよ。全部流しっぱなし、やりっぱなし、ね、もうみんなからね臭いって言われながらね、こんなギラーになってながら、そして私は彼を担いで自分のこの風呂に入れて、私が彼の全部払う。その時に私そう思ったんですよ。なんで俺は自分の親の下の世話もしたにもしたことのないにもかかわらず、他人のこの人の世話をしなきゃいけないんだ。なんかね、怒りがね、込み上げてくるんですよ、ね。なんで俺がしなきゃいけないんだと思ったんです。その時に、私の子中に響いた御言葉はね、これなんですよ。行きましょう。はっきり言っておく。私の兄弟であるこの最も小さいものの人にしたのは、私にしてくれたのである。という御言葉が私の子にドーンってきたんですよ。私はね、彼のね、洗いながらね、ももさんごめん。ね、私は今怒りなくにあったけど、ごめんって言いながらね、そこで涙流しましたね。主が本当にこの糸小さき着物にしたことは私にしたことで、これ皆さんにやりなさいということじゃない。これは私の個人的な神様とのその関係なんですよ。そこから私は彼が独り立ちできるようにアパートも借りてやりました。でも私がいろんな出かけている間に夏に脳梗塞で倒れたんですよ。私が彼のアパート行ったらもう目を真っ白くしておりました。すぐ救急車を呼びました、ね。助かった命は。しかし記憶が全部飛んだ。何かわからない。私が言っても誰だかわからない。いつも私は私誰だと思う、ね、警察署、それとも市役所の方、それとも教会の、ね、牧師ってのは教会の牧師って言うんですよ。覚えてないにもかかわらず、ね、でもお祈りだけは覚えてました。じゃあ桃さん祈ろう、祈ってったらイエス様って言うんですよ。これすごいですね。ですから私は全人格デイが神様に触れられてるんですよ。彼はこのピアノを弾けたんですけども、もうあの失われ、いろんな技術を失われていますけども、でも達筆にその字を書くのが上手なんです。ですから精神科に入って自分が断種プログラムを取ったんです、ね、この脳梗塞になる前、ね、そしてその私は障子紙を買って、彼に筆を買って、全部彼は新約聖書を、ね、写経と言いますか、写しましたよ。そういう中で脳梗塞になったんです。そして老人ホームに入り、天に召されていきました。私はその時ね、自分は愛はないなと思いました。なんで俺がやらなきゃいけないんだよ。ね、でもイエス様は私にしたことだと。そこが一つのキーポイントだと思います。ね、私にしたことだ。でもそれぜひね、皆さんね、あ、ホームレス見るために、あ、しなきゃいけないと思わないでください。神様はそれぞれの時にそれぞれを用いることを覚えてくださればと思いますね。そしてパウロはローマ書の手紙の中で、我以外みな死というような、そういう形で書いてあります。行きましょう。ローマ書の、愛には偽りがあってはなりません。悪を憎み善から離れず、そして兄弟を愛を持って互いに愛し、尊敬を持って互いに相手を優れたものと思いなさい。私はいつもなんかね、優位に立ったり、そういうね、劣等感を持ったり、優越感を持ったりしますけども、ね、我以外皆死という、あの、吉川英治が宮本武蔵でしょうかの時に、そういう書いたという言葉でありますけど、まさにそうですよね。自分以外は優れたものとしなさい。そして、パウロはピリピの手紙の中でも、このようにして説明しています。何事も利己心や教育心からするのなく、へりくだって互いに相手を自分より優れたものと考え、
そしてめいめい自分のことだけなく他人のことにも注意を払いなさい。そして互いにのことを心にかけなさい。それは、それはキリストイエスにも見られるものですというふうに書いてあります、ね。まあ皆さんと一緒に交わりをしながら本当に皆さんがねお互いを助け合っていることを、ね、それを聞きながら感心しております。ニューヨークから本当にいろんな方々をピックアップして教会に連れていくっていうそれも大変ですよ、ね。本当にそういうことを喜んでやってらっしゃる姿を見てすごいなと思います、ね。これが愛ですよ。これがイエス様にしていることだと思ってください。イエス様が喜んでいる。私は人にしているということをするとね、なんでこんなしてあげたのに、相手にそういう思いを要求してしまうときがあるんです、ね。神様にしている。神様が報いてくださる。そういう思いを持つことです。ね、愛することっていうのは、許すことですよ。ね、私は許さなければ、本当に愛を全うすることができません。私が三崎教会に行った時に祈祷会にたくさんの人たちが集まってきました、ね。そこでね、この創価学会にある意味で導かれていた婦人がこの私たちの三崎教会に来てイエス様と出会って変えられていって洗礼を受けたんですよ。彼女を導いていた婦人部長創価学会の方がいまして、なんでこの人こんな変わったんだろうと不思議に思ったらしくて、私も行ってみようと思ってきたんですよ、ね。そしたらね、彼女もイエス様に捕らえられて、私もイエス様を信じます、洗礼を受けますって言った。ご本尊様は全部返します、ね、いやもう返したんですよ。洗礼を受けます。でも一つ私には問題があります。どういう問題かと言いますと、十何歳離れてるご主人がいて、もう結婚当初からもうね、罵詈雑言の言葉を浴びせられて、いじめられて、この妬み、恨みが40年間続いたそうです。この40年間恨み、つらみを日記に書いたそうです。ですから40冊日記があるんですって。皆さん男性型、ご親型、女性は怖いですよ。そんなことないですか？ね。恨みつらみを今日はああ言われた、こうされたってね。ですからね、先生、私はね、もうこの40年間ね、私の夢は自分の主人が亡くなるときにね、仁王立ちに立ってね、母はざまあみろというのが私の夢だって言うんですよ。すごいね。でもその方がイエス様を信じたんですよ。そして先生、イエス様を信じてね、私も洗礼を受けたいです。あ、そう。でもその代わりね、私はね、自分の主人にね、ああされた、こうされた、40冊のね、日記がありますけどね、半分許します。20冊を捨てます。でも20冊はまだ私は許すことはできません。ああ、そう。で、私はね、全部しなきゃったら私は洗礼授けませんって言わない。ああ、そう。いいよ、それでも洗礼受けよう。ね、イエスも信じて洗礼受けたでしょ。喜びに満たされてすぐ来た。先生、あとの20冊も捨てます。許します。主にあってって言った、ね。私たちはアメリカに行きました。そして何年か後に日本に帰ってそこの教会に行ったらもう飛んできた。先生、先生、聞いてけよ、聞いてよ、聞いてよ。どうしたのって聞いたらね、あのうちの頑固の主人がね、このイーサーに洗礼を受けたんですよってね、喜んできたんですよ。すごいでしょ？なぜかと言いますと、彼女が変わったからですよ。ね。許します。今までのもういろんな言葉ね、汚い言葉も語る、ね、もう暴力、言葉の暴力ですよ。でもその人が変わったがゆえに、ご心も心を開き、90歳で洗礼を受けましたよ。すごいでしょ？許すってことは大切です。でも許さないならば、このようにしてイエス様おっしゃいました。行きましょう。もし人の過ちを許すなら、あなた方の天の父もあなた方の過ちをお許しになる。そしてもし人を許さないなら、あなた方の父もあなた方の過ちを許しにならない。はっきりね、イエス様おっしゃる。私は許す者たちでありたいと思いますね。ですからコロサイ書の中にこう書いてあります。コロサイ書の3章の中に、 互いに忍び合い、責めるべきことがあっても、ここですよ、ほら。責めるべきことがあるんですよ、お互い。ね。責めるべきことがあっても許し合いなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方も同じようにしなさい。というふうに書いてあります。14節も出ます?ね。次出ます?出ない?違うか。これですね。あ、次ですね。はい。ね、私は許しなさい。ということですよね。あのね、よく教会にね、先生、私はね、本当にいろんなことをされたんですよ。許せないんですよ。私はね、許しなさいって言わない。私たちは人間は許せないんですよ。って言うんですよ。私は人を許せないんです。自分の力で許そうと思ったら、必ず立法主義になります。私は許せない自分を認めることです。主に、主よ、私は許せません。私たちの教会に、捨て子、親に捨てられて、生まれてきた人がいます。お母さんは日本人。お父さんはアメリカ人、黒人。でも自分のお父さんも知らない。海のお母さんはすぐ彼女を捨てて、そして育ての親に育てられた。国籍も何もない。そういう中で育ったんです。ですから、その方がクリスチャンになりました。でも私は自分の親を許せないんです。ね、私たちが日本にいる時に、その人のお母さんが千葉にいるから、病気になってるから、ちょっと先生見舞ってくれませんかって私たち行きました。お母さん。ね、そして、もう体調悪くなって、亡くなる何日か前にも行ってそこでお祈りしました。でもその彼女は、自分の母親は許すことはできない。でもね、許さない心を持ってるとね、その人の祝福、神様の祝福はそこで止まっちゃうんですよ。苦い根となってるんですよ。彼女のいろんな行動がいろんな問題を起こしてしまうんです。さっき言ったように、ね、朝言ったように心の傷を持ってるから、苦い根となってくるんです。私はだからね、許せない、私たちは許せないんです。でも、神様に許せないんです。主よどうぞ私に許せる力を与えてください。と、明け渡していくときに、神様が私たちを変えてくださるんです、ね。そこに感謝が生まれてくるんです。自分で許そうと思ったら、本当にね、いつかその堪忍袋がバーンと弾けてね、もっとひどくなります。こんなに私をやってるのか、なんでわからないのってなってくるんです、ね。許せない自分を認め、主に委ねていくことです。そうすれば、神様が私たちを変えてくださる。次行きましょう、ね。こういう法則があります。偏方性の法則という言葉です。よく言われるでしょ?他人は自分を映す鏡だ。ってことですよ。ね、ああ、嫌だな、この人と思ったら相手もそう思う。これが偏方性の法則ですよ。だから偏方性の法則の中に、好意の偏方性と、ね、悪意の偏方性がある。ね、あ、すぐ分かるでしょ。自分とすぐね、あ、こういう人苦手だ。そういうの大体感じる人いるでしょ。ね。志村先生のような、あんなね、もう、なんだか分かんないけどもね、こんな、から元気のような、そういう、私そういう人嫌だよ。と思う人がいるでしょ。ね。そう思っちゃうと相手もそう思うんですって。ね、これが偏方性ですよ。大体そうですよ。でも私がこう悪意じゃなくて好意の偏方性を持ったならば相手も変わる。お嫁さんがいて、その姑に意地悪されて、そして年を取ったら彼の面倒を見なきゃいけなくなっちゃった。もう嫌で嫌でそれがたまんない。なんで私がこんな意地悪されたにもかかわらずしなきゃいけないのと、いやいやながらその姑の世話をしたそうです。そしたら、姑ももういろんな悪口を言う。返してくる、ね。もうたまんない。そして、相談を受けたら、まず、このお父さんを、自分の知らない患者さんだと思って、対処してごらん。そんなことできない。私はもういろんなこと言われ、いろんなね、嫌みも言われ、ね、いろんなことされた。もう私を忘れることはできない。ですから、 それをちょっと置いて一週間、初めての自分の本当に患者だと思って接してごらんと言われてやったそうです。お父さんが見事に変わったそうです、ね、私たちが嫌だな嫌だなと思ったら相手もそうすぐ察するんですよ。でも好意の偏方性で好意で返ってくるんです、ね、ですから私は本当に許すことができ嫌だなと思わない本当に神様の祝福ありますように祈ったらいい、ね、許しなさいという言葉が書いてあると覚えてくださればと思いますね。そして私がじゃあどうしたら本当に許すことができるか、イエス様の愛にとどまることなんですよ、ね、イエス様はヨハネの福音書の15章の9節にこう書いてます、ね、父が私を愛されたように私もあなた方を愛してきた、私の愛にとどまりなさい。本当に主の愛にしっかりとどまっていくときに、私にはできないけれども神様が私をトランスフォームですよ、作り変えてくださる、ね、私のだから力じゃない、私は愛したぞできたぞと自分を誇ることではない、本当に主の憐れみによって私をそのように変えられていくことを覚えてくださればと思います、ね、そして10節にこう書いてます、ね、私が父の掟を守りその愛にとどまっているようにあなた方も私の掟を守るなら私の愛にとどまっていることになる、ね、これも本当に相互関係ですよ。本当に私が主の掟を守っていくならば愛にとどまっていることですよ、愛にとどまっているならばそれができるんですよということであることを覚えてくださればと思います。そして10節には喜びが私の内側に満ち溢れてくるんですよ、主の喜びですよ、聖霊の喜びであることを覚えてください。私たちは神様の愛にとどまっているならばいろんな困難困難があってもそれを乗り越えることができるんですよ。ですからパウロは私は患難をも喜ぶと言いました。患難は忍耐を生み出し、忍耐は連達を生み出し、連達は希望を生み出すからである。その希望は失望に終わることがない、そうでしょ。なぜならっていうふうにパウロは続きますよ。なぜならここですよ、希望は私たちを欺くことがありません。私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。本当に神の愛があるがゆえにいろんなところを通されてもそれを乗り越える力があるんですよ、聖霊によって。だから聖霊に満たされなさいというのはそういうことです。聖霊様が私を人を愛するものへと変えてくださるということであります。そしていろんな問題があってもそれを乗り越えることができるということをここに書いてあることを覚えてくださればと思いますね。私がクリスチャンになるきっかけになったのはあの第二次世界大戦中ナチスの迫害にあったユダヤ人たちをかくまったがゆえに一緒にこの収容所に入れられた方のその本の一冊の本でありました。私の隠れ家という本です。 The Hiding Place という、ね、本です。これを書いたのはコーリー・テンブーです。ユダヤ人たちをかくまったがように彼らも捕らえられてこの収容所に入れられ、そしてお父さんが亡くなる、お姉さんが亡くなる、ひどい仕打ちを受ける、そしてまさに彼女が、ね、その毒ガス室に放り込まれようとした時に終戦を迎える、助かったんですよ。彼女はそのことを全部このハイディングプレイスというね、本に書くんです。それがもう全世界にベストセラーになった。そしてこの本をね、ベストセラーになったもんですから、いろんなところで講演し、ついにそのアイスビッツ、ポーランドでしょうかね、そこに来たらしいんですよ。そこでも講演し、そして彼女の本を求め、彼女のサインを求めに、その長い列ができた。喜んで彼女はね、このようにしてサインしていた。その時に、見覚えのある大男が自分の前に立っていた。よく見るとあの看守の一人だった。この人は許せないと思ったそうです。この人だけは許せない。いろんなもう、ね、悪さしたでしょ。人を人と思わないでね、もう獣と思うようなそういう取り扱いをして そしてお父さんを亡くし、ね、自分の友達を亡くし、お姉さんを亡くし、いや殺されたんですよ。この人だけは許さないと思った時に、でも自分は気がついてたら彼をハグしてたんですよ。自分の力じゃない、本当に彼をハグし、彼もそこで涙を流してたんですよ。私はその本を読んだ時に、ね、私まだクリスチャンじゃなかった。聖書の言ってる神様ってすごいな、人を変えることができるんだと私は本当にその時思った。そして私はその時に心を開いたんですよ。あなたがいるなら本当に信じたいです、ね、神様の愛ですよ。聖霊様ですよ。私を作りて帰ってくださる。彼女も私はこの人を許すことできないと思ったんです。でも自分の体も彼をハグし、お互い涙を流していた。私もそうです。愛のうちにとどまっていくときに主は私を変えてくださるんですよ。皆さんの中にもし許せないそういう心を持っているならば、今晩本当に主の前にあなたに明け渡します。私はあの人を許せません、しかしあなたによって許すことができるようにあなたに委ねます。祈ってみてください。誰にも言えないような、私は誰もがある意味で傷を持ってるんですよ。親から、またいろんな方々から、先生方からも受けた傷ってあるかもしれない。でも神様はご存知です。そこから解放したいんです、ね、ですからまず許すことの大切さ、許せないかもしれない、でも主に委ねていくんです。神様はあなたに愛を注いでくださっています。エメン。最後にね、いつも私たち日曜日の夜賛美礼拝してますけども、必ずこの賛美をします。主の愛が今という賛美であります。ご存知ですよね。ご一緒に賛美しませんか。ちょっと立ち上がってください、ね、本当に主が私たちを愛し、私のその打たれた傷も癒される。主の愛が今、主の愛が今あなたを包む、打たれた傷も癒される。主の愛が今あなたを包む、嘆き悲しみ逃げ去る。傷ついた主の愛の手が動き、傷ついた主の愛の手が動き、あなたの家にとどまる。主の愛が今私を包む。主の愛が今私を包む、打たれた傷も癒される。主の愛が今私を包む、嘆き悲しみ逃げ去る。傷つ ず出しの愛の傷ついた主のが動き、あなたの上にとどまる。全能の全能の主の愛の手が包み、私の心を癒される。総額のままで目を閉じてください。本当に主は私たちに触れてくださるお方です。どうぞ主よ、今今晩はどうぞ私にあなたの御手を触れてください。そう思った方どうぞ本当に手を挙げてください。エイメン、ハレルヤ。主に明け渡します。私は許せない人がいました。でもあなたにあって許します。その宣言します。主を私を変えてください。本当そう思った方手を挙げてください。エイメン、プレイズロー、ハレルヤ、ハレルヤ。そして今日イエス様また信じたい、本当にイエス様どうぞ私を導いてください。そう思った方も手を挙げてください。プレイズロー、エイメン。そしてどうぞ主よ、私をあなたの栄光のために用いてください。そう思った方も手を挙げてください。エイメン、ハレルヤ。もう一度賛美しよう。主の愛が今私を包む、エイメン。主の愛が今私を包む、打たれた傷も癒される。エイメン、ハレルヤ。主の愛が今私を包む、嘆き悲しみ逃げ去る。エイメン。傷ついた主の愛の手が動き、傷ついた主の愛の手が動き、私の家にとどまる。全能の全能の主の愛の手が包み、私の心を癒される。エイメン、ハレルヤ。愛するイエス様、どうぞ御前に足る一人々を祝福してください。今あなたの前に本当に応答の手を挙げました。主はすべてご存知です。どうぞその打たれた傷がによって私の傷が癒されることを信じます。一人々を神様がどうぞ触れてください。そして変えてください。私たちが許せないと思ってたのどうぞ主をあなたに明け渡しました。主がどうぞ許すことできる私たちとならしめてくださいますようにお願いします。聖霊様、皆様歓迎します。愛する方々に主が触れてください。本当に愛する方々の霊に触れてください。自由にしてください。そしてあなたの栄光を表す器となることができるように主が導いてくださいますようにお願いいたします。感謝します。エイメン。ご一緒にハレルヤ、サミション、目を閉じてください。本当に私たちの主は今も生きています。ただそのお方に本当に賛美し自分を明け渡していきましょう。主があなたを必ず用いてくださいます。あなたを祝福してくださいます。そういう思いを持って主よあなたを賛美します。本当に主よ私を導いてください。憐れんでください。祝福してください。そして私を用いてください。あなたの栄光のためにそういう思いを持ってハレルヤ賛美しましょう。エイメン、ハレルヤ、エイメン。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。 メン、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。最後に先生に乗っていただきます。
愛する天皇と様、あなたが今晩も星村先生を通して語ってくださったことを感謝をいたします。神様、あなたご自身がこの修行会の主です。あなたご自身が導き手です。本当にあなたの語りかけに私たちは素直に応答します。本当に主よ、どうか聖霊による御業を成してください。私たちにはその力はありません。私たちにはその愛がありません。ですから主よ、あなたご自身が私たちのうちに働いて御業を成してくださいますようにお願いを申し上げます。待ち望みます。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。